春宵義語、長谷川しぐれ作。ふとある日、菜の花のお漬物がございますかと A さんにお目にかかったとき、上方の郊外の話からお尋ねしたことがあった。それはずっと前に、確かに菜の花であろうと思うのを食べた、その風味を忘れないでいたからだった。ありますとも。しかし、あれは初めに出た芯をやめて、二度目に一本出た花の頭の先をちょぼっと摘んだのがよろしいと、詳しく教えていただいた。私は食いしん坊で、食い道楽からばかり菜の花漬けを覚えていたのではないが、あると聞いて嬉しかった。私は子供の好むような春の景色が好きで、したがって菜の花に黄色い蝶が飛んでいるありきたりの野面が大好き。目も遥かに麦畑が青く続いて、菜の花畑は黄で、そのずっと向こうに頭部のある打ち開けたなだらかな起伏の平凡すぎるほどのどやかな田園風景が好きだった。だが、もう東京付近ではそうした景色はだんだんなくなってしまって、麦畑や頭部はあっても、黄色い菜の花の続いたところなどは、ゲンゲソウとともに春の野面から彩りを失ってしまっている。で、いつも菜の花を思うと、河内の風を思い出す。菜の花の香りと、河内泉の一円に黄色に塗りつぶした中に、青い道路のあるのどけさと豊けさとを持つ田舎が、すぐ目に来るのだった。そしてまた私は、あの菜の花の咲き続く泉の国、篠田の森のクズの葉狐の伝説を思い浮かべないではいない。この伝説は幼少の頃文字から来ないで先に目と耳から入った。見る方は芝居で、障子へ恋しくば尋ね来てみよ泉なる。篠田の森の恨みクズの葉。と書き残して姿を消す、クズの葉姫に化けた狐の芝居の幻想が、すっかり私を魅了してしまったのだった。母狐に残された幼い安倍の童子の哀れさが、同じ年頃の者の心へ働きかけたのは言うまでもないが、あの芝居の舞台面はいかにも美しく情緒細やかだ。炉を焚けて、しかも、ひなに隠れすぎ。少し、世帯やつれのした若い母が、窓の際で旗を折っている夕暮れ。美しい都の姫が訪ねてくる。本物のクズの葉姫と、狐クズの葉との忌避は、障子の紙一重の相違となり、破局となる。花の赤い尾の塗り傘をかぶって、狐クズの葉が飛んでゆく舞台の振りは、どんなに幼心を捉えたろう。それは、千草の花野であり、クズの葉の恨みから言っても、秋の野であり、秋の暮れの出来事であるのを、どうして菜の花と関連して考えるのかというと、日向雨の中立ちがある。日が差していて、薄い雨が降ると、狐の嫁入りだ、狐の嫁入りだと、何のわけか知らないが、子供たちは地べたに腹ばいになって、地上を透かしてみようとした。そうすると、おかごに乗ったのも、お供の下げている提灯も見えるのだという。 そういう優しげなことを耳に聞いているので、狐が化かすと馬糞をごちそうだと言って食べさせたり、肥やしだめへお湯だと言って入れるのという、汚い方のことなどは笑ってしまって、美しい方のことだけが連想されるのだって。それは私たちが都会の子供で、狐については本物を知らず、かの高貴な顔つきに接せず、しかもそんな汚く馬鹿される人間そのものを天から馬鹿者として耳にしていたからなのかもしれない。ある日、私は大和の人に日向雨が降ると狐の嫁入りというかと聞いた。この娘は竹地郡の八木の方で生まれて、奈良市にも住み、河内にも吉野にも親類があった。そう言います言いますと懐かしい郷土を思い出してニコニコしながら言った。万葉集の中に、多分たった一つであろうと思う狐の歌が、これもずっと前から好きなので、刺し鍋に湯沸かせ子供一伊豆の火箸より込む狐に安産というのを覚えている。これはお酒を飲んでいる時に狐が鳴いたので、そこにある器具や土地の名や狐を読み込んで一首作れとお客が言うので、主人の即興詩だということだ。が、私はそれよりも子供たち、早くその差し鍋で湯を沸かせろ。狐が橋の方から来るぞ。あいつにぶっかけてやろうと、急に狐狩りを思い立つ昔の人の一杯起源が見えるように、自分解釈も添えて、なんとなく懐かしく好きなのだった。一伊豆は大和の添え上郡だというから、一伊豆の火箸と続けると、神田の両冠橋とか、芝の土橋とかいう風に方向まで示しているので、その土地に詳しくもないくせに、大和生まれの娘の顔を見て、にやついたのだ。クズの葉の篠田の森の狐に似ている話が、霊域の中にあるが、その狐も人間の子を産んでいる。欽明天皇の御世、美濃の国、大野郡の人が野中で会った女を家に連れてきて、一男を産ませたが、その家の犬が12月15日に子を産んだところが、犬の子がお家さんに向かって吠えて仕方がない。お家さんは犬の子を殺してくれと旦那さんに言うのだが、殺すも不憫と隠しておいた。ところが3月になって年米をつくときに、稲つき女たちにおやつをやろうとお家さんが薄屋に入ってゆくと、かの犬の子が吠えて追っかけた。犬に追われたお家さんはたちまち、夜間となって、まがきの上に乗っている。くれない染めの毛を着て、もっそを引いて遊んでいる妻の姿は、狐といえど、幼鳥としていたので、夫は去りゆく妻を恋したって、二人の中には子がある。だから、我を忘れないで、毎日来ていねよ。毎晩寝に来いよと、叫んだのだ。来て稲よは、きつ稲よなので、この妻殿の言葉によって、きつねというとある。そこでこの夜間の産んだ子を、きつねという名にし、生をきつねの値とした。その子が大変な力持ちで、走ることの速さは、鳥の飛ぶごとしとある。そして、 美濃の国の狐のあたいらが根本はこれなりとあるが、これは諸書にも惹かれているであろうから、かなり知られているかもしれない。ただ面白いのは、この後日談があることだ。それはこの力持ちの狐のあたいの四世の孫にあたる大力女の力比べの話で、しかもこの狐の子孫の方が一方の混じりなし人間種の力持ち女に負けた話なのである。私が子供の頃、いっちゃいっちゃいっちゃなとか唱えながら相撲をした女力持ちの見せ物があったが、どうして1380年ぐらいも前のこの二女力士の凄まじさに比べようもない。何しろ負けた方のが百人力というのだから話は大きい。上野動物園のお花さん居所ではない。聖武天皇の御世に、美濃の国、片あがたの氷、宿儺川の町に住んでいた百人力女が、禅の犬に追われた狐の末裔だが、おのがちからを頼んで王冠の商人の物品を盗む。そのことを聞いて憤慨したのが、尾張の国愛知郡、片輪の里の一女流力持ち。ちょっとここで挟んでおくのは、禅の狐女末裔は大女。この正義の女子は小女です。この小女力持ち、大女力持ちを試すのに、ハマグリ五十石を取って船に乗せて行き、宿儺川の町に泊まった。よし来たとばかりに取りに行ったのが大女。昔から女でも聡明に知恵が回らなかったと見えて、小女女子が予備に熊のくず練りの鞭を二十段も隠し持つのを知らなかった。狐宇治の大女はハマグリを取って売らしてしまってから、どこから来たと言った。ハマグリ主、答えず。四度目に初めて答えたが、来たし方を知らずとやったので、狐宇治の大女が無礼者とばかり、ハマグリ小女を打った。一つぶたせて二の手を持って待っていましたとばかり、その手を捕らえ熊くず鞭でピシャリとやった。鞭に肉がついてきたというその勢いで、もう一つ、もう一つ、もう一つ。十段の鞭、打つに従ってみんな肉づくというのだから、狐宇治の大女も根を上げて服すなり、おかせしなり、恐るるなりと謝ってしまった。はまぐり小女、その時、公然として、自今この町に強いて住まば、しまいに打ち殺さんなりと脅したところ、狐宇治大女も殺されてはたまらぬと逃げたので、かの町の人すべて皆喜んだという。こんな話をよく覚えていたと思いながら、何から思い出したかと思うと、一昨夜夜通しで岡本喜道氏の志那怪奇小説集を読んだからだった。金の時代とある中に、木を切る狐という小話が興味が深かったので、それから思い出したものと見える。この志那の狐の話は、狐を取るのを商業にしていた男が、一羽の鳩を餌にして、古い墓の下に網を張り、自分は大きな木の上にいると、夜更けで狐の群れがここに集まってきて、人のような声を出して、木の上の男を罵った。真面目な百姓業もできないで、明けても暮れても殺生ばかりしている。貴様の天命も尽きたぞ。 木を引き倒すぞと罵り合い、のこぎりで幹を切る音を聞かせ、釜の火を焚け、油を沸かせと、油入りの計画をしている。だが、夜が明けると、狐どもは立ち去り、木を降りると、幹にはのこぎりの跡もなく、そこらに牛のあばら骨が五六枚落ちていた。馬鹿された彼は怒って、その晩爆発薬を持って行って、また木の下へ来て、罵る狐どもの頭の上へ、火をつけた爆発薬を投げたというのである。我が国では、釜入りは石川五右衛門によって名高いが、品では狐でも知っているし、その馬鹿し方も深刻であるのと、この狐の群れと木の上の男とを、このまま一幕物にしても面白いと考えながら眠りについたので、こんな疑話を書くよすがとなったものと見える。週刊朝日、昭和11年3月1日。